常任委員会審査。次の3つの委員会です。はじめに、総務企画委員会。委員長、藤沢和茂。副委員長、田中貴則。委員、石島巌、小倉瞳。増渕真嗣、小木恵子、堀江健一、榎木戸絹夫。12月19日に開催された総務企画委員会では、請願1件、議案11件、内訳、朝の区域の変更議案1件、一部事務組合議案1件、条例議案8件、補正予算議案1件について審議し、請願第4号については継続審査、その他すべては原案の通り可決されました。議案第89号、筑西市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例の制定について、質問、近隣自治体において条例制定の前後では太陽光発電設置件数の変化は？答え、各自治体の担当者に確認したところ、条例制定による太陽光発電設置件数に影響はない。議案第92号、令和4年度筑西市一般会計補正予算第6号、債務負担行為補正、追加、屋外照明等 LED 化委託。質問、LED 化による電気量削減の効果は？答え、金額にして年間1240万円、53.6% の削減効果がある。質問、LED の設置場所及び設置箇所数は？答え、防犯灯483基、道路灯405基、公園灯86基、街路灯11基、宮山ふるさとふれあい公園189基、スポーツ照明灯415基。請願第4号、消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書を国に提出することを求める請願。引き続き審査が必要と判断。委員からの主な意見は次の通りです。納税の公平さを考慮すると、インボイス制度も理解できるが、もう少し時間をかけて理解を深めていきたい。早急に答えを出すのではなく、肝心なのはインボイス制度の対象者の声を拾うことであり、慎重に審議すべきである。総務企画委員会でした。次に、福祉文教委員会。委員長三沢隆一、副委員長鈴木和樹、委員水垣美幸、津田治、松具博之、二瓶正美、三浦譲、箱森茂樹。12月20日に開催された福祉文教委員会では、請願2件、議案8件、内訳、契約議案1件、指定管理者議案1件、条例議案2件、補正予算議案4件について審議し、議案第91号については継続審査、その他すべては原案の通り可決されました。議案第81号、筑西市体育施設における指定管理者の指定について、質問、使用の見直しにより経費削減とあるが、人件費を減らすことによるサービス低下の恐れはないのか。答え、事業者には人件費は下げずに、できるだけ企業努力によって収入を増やす取り組みを増やしてもらいたいと話をしている。質問、体育施設の利用にあたって手続き等に変更はあるのか。答え、現在の管理方法、貸し出し方法は引き継ぐことになる。ただし、改善できる部分があれば、協議を重ねた上で、利用者や団体に説明し、変えていくことは考えられる。議案第91号、 筑西市スクールバスの運行に関する条例の制定について、引き続き審査が必要と判断。スクールバスを利用できる距離、保護者負担金については、保護者アンケートの結果や意見を踏まえ、まだ精査すべき点があるのではないかとの意見があり、継続審査とすべきと判断しました。委員からの主な意見。保護者負担金を取るべきではないと考える。子どもを安全安心に学校へ通わせられる環境を提供するべきではないか。バスの利用は距離ではなく希望者が全員乗れるようにした方がいいのでは、という意見がありました。福祉文教委員会でした。次に、経済土木委員会。委員長、中座俊和。副委員長、稲川真嗣。委員、高田菊夫、保坂直樹、小島真一、大島茂、秋山圭一、赤木正則。12月21日に開催された経済土木委員会では、議案7件、内訳、指導路線の廃止等議案2件、条例議案1件、補正予算議案4件について審議し、すべて原案の通り可決されました。議案第90号、筑西市宮山ふるさとふれあい公園条例の一部改正について、質問、キャンプサイトは何区画あるのか。答え、16区画に分割し、ファミリー向け、ソロキャンパー向けなど、様々な区画がある。1区画あたり約80平方メートルで、車1台、テント、タープなど、余裕を持って設置できるような区画割りをしている。議案第92号、令和4年度筑西市一般会計補正予算第6号、新規就農者育成総合対策事業費補助金。質問、途中で離農した方はいるのか。答え、この事業を活用した市内の就農者は43名、離農した方は1名。離農の理由は、提携していた農業生産法人の経営者が変更となったため。地域内運行バス実証実験運行委託、道の駅循環バス実証実験運行委託。質問、実証実験の結果は？答え、令和3年度の地域内運行バスの年間利用者は9984人、1日あたり 27.35 人、1便あたり約2人、道の駅循環バスの年間利用者数は 12,209 人、1日あたり 33.45 人、1便あたり 1.5 人。団地排水使用量徴収委託。質問、全体の件数と使用量の総額は？答え、令和3年度末で2190件、徴収した料金は8,295万5,292円。ここまで常任委員会審査でした。